九章、第十二の月、すなわちアダルの月の十三日。この日に王の命令と法令が実施された。ユダヤ人の敵がユダヤ人を征服しようと望んでいた、まさにその日に、逆にユダヤ人の方が自分たちを憎む者たちを征服することとなった。ユダヤ人たちは自分たちに害を加えようとする者たちを手にかけようと、クセルクセス王のすべての州にある自分たちの町々で集まったが、誰もユダヤ人に抵抗する者はいなかった。彼らへの恐れがすべての民族に下ったからである。諸州の首長、大衆、総督、王の役人も皆ユダヤ人たちを支援した。モルデカイへの恐れが彼らに下ったからである。実際、モルデカイは王宮で勢力があり、その名声はすでに州に広がっていた。実に、この人物モルデカイは、ますます勢力を伸ばしたのであった。ユダヤ人たちは彼らの敵を皆剣で撃ち殺し、虐殺して滅ぼし、自分たちを憎む者を思いのままに処分した。ユダヤ人はスサの城でも、500人を殺して滅ぼし、また、パルシャンダタ、ダルフォン、アスパタ、ポラタ、アダルヤ、アリダタ、パルマシュタ、アリサイ、アリダイ、ワイザタを、すなわち、ハメダタの子で、ユダヤ人を迫害する者ハマンの子、10人を虐殺した。しかし、略奪品には手を出さなかった。その日、スサの城で殺された者の数が王に報告されると、王は王妃エステルに言った。ユダヤ人はスサの城で500人とハマンの息子10人を殺して滅ぼした。王の他の諸州では、彼らはどうしたであろう。ところで、あなたは何を願っているのか。それを授けてやろう。あなたのさらなる望みは何か。それを叶えてやろう。エステルは答えた。もしも王様がよろしければ、明日もスサにいるユダヤ人に、今日の法令通りにすることをお許しください。そしてハマンの息子10人を柱にかけてください。そこで王はそのように実施するように命じた。法令がスサで布告され、ハマンの息子10人は柱にかけられた。スサにいるユダヤ人は、アダルの月の14日にも集まって、スサで300人を殺した。しかし、略奪品には手を出さなかった。王の諸州にいる残りのユダヤ人たちも団結して、自分たちの命を守り、敵からの安息を得た。すなわち、自分たちを憎む者7万5000人を殺した。しかし、略奪品には手を出さなかった。これはアダルの月の13日のことであり、その14日に彼らは休んで、その日を祝宴と喜びの日とした。しかし、スサにいるユダヤ人たちはその月の13日にも14日にも集まり、15日には休んで、その日を祝宴と喜びの日とした。それで、城壁のない村に住む田舎のユダヤ人は、アダルの月の14日を喜びと祝宴の祝日とし、互いにご馳走を送り交わす日としている。モルデカイはこれらのことを書いて、クセルクセス王のすべての州の近いところや遠いところにいるすべてのユダヤ人に書簡を送った。それは、ユダヤ人が毎年アダルの月の14日と15日を、自分たちの敵からの安息を得た日、悲しみが喜びに、もが祝いの日に変わった月として、祝宴と喜びの日、互いにご馳走を送り交わし、ましい人々に贈り物をする日と定めるためであった。ユダヤ人はすでに守り始めていたことであるが、モルデカイが 彼らに書き送ったことを受け入れた。実にアガグ人ハメダタの子でユダヤ人すべてを迫害する者ハマンは、ユダヤ人を滅ぼそうと企んで、プル、すなわちくじによって決め、彼らをかき乱して滅ぼそうとしたが、そのことが王の耳に入ったときに、王は書簡で命じ、ハマンがユダヤ人に対して企んだ悪い計略をハマンの頭上に返し、彼とその子らを柱にかけたのであった。こういうわけでユダヤ人はプルの名にちなんで、これらの日をプリムと呼んだ。こうしてこの書簡のすべての言葉により、またこのことについて彼らが見たこと、また彼らに起こったことにより、ユダヤ人は自分たちとその子孫、および自分たちにつく者たちが、その文書の通りに毎年定まった時期にこの領日を守りを行い、これを廃してはならないと定めた。またこの領日は世々にわたり、すべての家族、諸州、町々において記念され、祝わなければならないとし、これらのプリムの日がユダヤ人の間で廃止されることがなく、この記憶が自分たちの子孫の中で途絶えてしまわないようにした。アビハイルの娘である王妃エステルとユダヤ人モルデカイは、プリムについてのこの第二の書簡を全権をもって書き記し、確かなものとした。この書簡は、平和と誠実の言葉をもって、クセルクセス王の127州にいるすべてのユダヤ人に送られ、ユダヤ人モルデカイと王妃エステルがユダヤ人に命じた通り、またユダヤ人が自分たちとその子孫のために断食と哀悼に関して定めた通り、このプリムの領日を定まった時期に守るようにした。エステルの命令はこのプリムに関する事柄を義務付け、書物に記された。